1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は宇宙の果てを見たら巨大なブラックホールめちゃめちゃあった、そんなジェームスウェッブ宇宙望遠鏡、これを使ったユニークな研究紹介させていただきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月27日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1174話目を迎えるというところで、まあ毎日基本的には1日10分ぐらいでお話ししている感じなんですけど、最近は先週まではフレア特集っていうところで、まあ星の表面で起こる爆発現象のフレア特集しておりました。で、今週からはまあちょっと前の宇宙話のスタイルに戻って、オムニバス形式というか、いろんなものをちょくちょく紹介していきながら、まあみんな好きなの何なんだろうなみたいなのも知りながらやっていこうかなというところになっております。でですね、ちなみに昨日どんな話したかっていうと、まあこれも宇宙ができてからわずか10億年とかっていうところの間にできた、その宇宙の果ての銀河とかそういったところを見ると、実はめちゃめちゃ窒素あるみたいな、そんな話が見えてきて、あれ、地球だと窒素っていっぱいあるのに宇宙の果てだと何が問題なんだろうみたいな、そんなところの話してますので、ぜひ前回のエピソードも聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、じゃあ今回の本題に入っていこうかなと思います。今回の本題はこれまた宇宙ができてすぐの10億年から20億年っていうようなタイミングでできた巨大なブラックホールたち、これらが思ったよりたくさん見つかった、そんなお話していきたいなと思っております。で、今回紹介するのはだいたい120億から130億光年ぐらい先にある、もうマジで遠い宇宙ですね。で、そこら辺で、まあ、昨日とかはその窒素の話がめっちゃ出たじゃないですか。それと似たようなところで、今回は巨大なブラックホールが比較的多く見つかったっていう話をしていこうかなと思っております。どういうことなのか、どんぐらい大きいブラックホールの話をするかっていうと、大質量ブラックホールと呼ばれる巨大なブラックホールですね。これ重さで言うと太陽の重さの、まあ、100万倍とか、あとはまあ100億倍とかぐらいまでの範囲の、まあ、比較的大きいものですね。ここら辺のものをそういう呼称で呼んでいて、で、僕らの周りにあるブラックホールの中心とかにもこういう大質量ブラックホールっていうのが存在するんですよね。で、実際に僕たちがいるこの天の川銀河、天の川銀河の中心にも太陽の400万倍って合ってたかな、毎日いろんな数字見るとたまにぼやけるんですよね。はい、そのぐらいの大きさのブラックホールが存在していて、だから僕たちもそのなんか超巨大なブラックホールって何みたいな、ブラックホールと銀河の関係何みたいな、あんまピンときてない人も、実はその状況のめちゃめちゃ近いところにこの生活置かれているよっていう話があるんですよ。だから、まあそういうのが、じゃあ遠くの宇宙というか、遠くの宇宙を見るってことは初期の宇宙を見ることと一緒なので、そういったところでどういう状態になっているかを把握していくみたいなイメージですね。で、遠くの宇宙を見るために最も適した衛星ありましたね。昨日もお話ししました。そして僕、プレイボーイって呼ばれるあの週刊誌でも特集組んで、あのお話しさせていただきました。ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡ですね。このジェームスウェッブ宇宙望遠鏡は宇宙でできた初めての星を見るっていうぐらいの、それをコンセプトにしているぐらいの能力を持っているので、宇宙の果て、宇宙の初期にできたものたちをこう細かく観測することができる能力を持ってるんですね。 で、そのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の能力を使って遠くの宇宙のブラックホールを探す、そんな研究が行われました。で、これまでの研究ではもう本当 ほとんど見つかんないだろうなって思っていたこの大質量ブラックホールの存在っていうところが、まあ、今回バーって調べてあげた結果ですね、10個発見されました。この10個が多いのか少ないのか、これめちゃめちゃ多かったっていう結論なんですよね。これ本当は予想されていた、その発見できるかなっていうところの可能性で言うと、本当これ確率、予想確率の50倍見つかっちゃったんですよ。だってことは、でも本当はこう一個も見つかんないで、あ、一個も見つかんなかったね、一個も見つかんないってことはこのぐらい以下の確率になるねみたいな、そういう多分、まああんまりポジティブではない研究成果に落ち着く予定だったと思うんですよ、ジェームス・ウェッブのこうデータを漁ってね、研究していった結果。ただ今回の研究チーム、本当につぶさにいろんな天体を見たんだと思います。そうするともう予想の50倍にあたる10個の巨大なブラックホールを持つ銀河っていうのを発見することができたっていうところが報告されました。で、これ面白くて、こう研究者のインタビューとかも載ってるんですけど、この研究者のインタビュー見ると、最初このデータびっくりしましたみたいな、で本当にあるのかなっていうのでデータを疑いながら、こう最初は何かの間違いかと思ってどんどんどんどん分析を進めていったという言葉を残している通りで、昨日のエピソードでも話した通りなんですよ。見つかるはずのないものっていうのが最新の観測装置で見つかった時っていうのは、何かの間違いだろうなって思うのが研究者なんですよね。たまたまいい結果が出た時に、まあ、僕は比較的喜んでしまうタイプなんですけど、やっぱ優秀な研究者の方々っていうのはそれに対してこう疑う目をしっかり持っている。まあなんか仕事とかしててもそういうところに鋭い人っているじゃないですか。なんかこういう結果出てるんですよねとか、こうだと思うんですよねって言った時に、なんか、あ、確かにねみたいな言ってくれると気持ちいいんだけど、実はそういうところに厳しい目線で本当にそうなのかなみたいなのを言ってくる人の方が鬱陶しいなって感じるかもしんないけど、物事をしっかり冷静に見てて、実はその人の持ってる視点がものすごくこう重要というか的を得ているってことは多いと思うんですよね。まあそういう目線を研究者の人は一人ずつやっぱ持ってるんですよ。で、今回ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のこのデータを使うことで、こういった今まで見つかると思っていなかったものが大量に見つかったというところで、宇宙の初期にも大質量ブラックホールっていうのが存在していることが、まあ、今回の研究で観測的に明らかになったってことなんですね。ただ、まあ、今回見つかったブラックホールどんぐらいの重さだったのか見積もってみると、だいたい太陽の100万倍から1億倍ぐらいっていうふうに言われてます。で、これまあ大質量ブラックホールの中だと100億倍とかっていう重さのブラックホールもあるわけじゃないですか、最初に話したみたいにね。だ、そうすると、まあ従来のものに比べたら、まあどんなに大きくてもやっぱ100倍100分の1ぐらいなんですよ。だ、100倍軽いみたいな表現になるのかなってなっていて、だからまだまだこれから成長していく過程のブラックホールなんだろうなっていうことが、例えばこの数字から分かったりとか、で、あとは、でも他のこうブラックホールとか見ると逆に大きく見えるなっていう角度もあったりして、その遠方宇宙って言われる、いわゆる初期の宇宙ですね。ここで大質量ブラックホール、重いブラックホールたちっていうのがどういうふうに成長してきているのかっていうところは、まあ、これからどんどんどんどん解明されていくポイントなんじゃないかなっていうところが、今回の面白いポイントかなと思いますね。ちょっと今回ポイントとかなんかところとかっていう言葉が多くて若干分かりづらく聞こえちゃったら申し訳ないなと思うんですけど、僕もなんかこの発見すごいなと思って紹介しているもののですね、情報整理しながら喋るとやっぱ難しいなって今思いました。毎日毎日宇宙の話してるんですけどね、 分野によってとか研究によってはこうやって頭使いながら探り探り喋ってる時もあるんですよっていう感じが伝わったらいいんじゃないかなと思いますね。うん。でだから、まあ、昨日の話もそうだし、今回の話もそうだし、もうとにかくジェームスウェッブ宇宙望遠鏡っていう新しく、そしてこれまでの性能とは桁違いの能力を持ったものを用いることによって、新しい宇宙の面がどんどん見えてくる。しかも単純で面白いんですよ。めちゃめちゃ遠くを見るってことは、宇宙の初期を見ているっていうことになって、宇宙の初期を見ているってことは、僕たちのこう住んでいる地球が生まれるまでの100億年とか、そういったそこまでの歴史を振り返る、歴史を学ぶっていうところにも近くなってくる、そんな研究の仕方なので、なんか遠くを見れるだけでこんだけ世界が変わるんだな、こんだけまた新しいことがわかるんだなっていうのは、ジェームスウェッブの面白いポイントの一つになってきていると思っているので、皆さんですね、ここで紹介する結果だけじゃなくて、他のタイミングでもジェームスウェッブの結果見かけたら、ちょっとこう目線を変えて、まあ宇宙話聞いてるしね、これはこういうことなんでしょっていうので探してみると面白いかもしれないですね。はい、ということでそんな感じで、今回は超遠方にある大質量ブラックホールっていうのが思ったよりあったよっていう、そんな研究結果お話しさせていただきました。はい、そんな感じでエンディングですね。いや、面白い。本当にジェームスウェッブ、こっからどんどんどんどん研究成果出てくるんだろうなっていうのと、あとはいつそのファーストスター、一番最初にできた星っていうところの光を捉えてくるのか、いつ発表されるのか、かなりワクワクするポイントだなと思うので、まあここは楽しみにしていきたいなと思っております。まあ最近結構宇宙関連の話、いろいろ面白そうなポイント出てきてるんで、うん、どれ話そうかなっていう、なんか特集に縛らないと逆に何話すか悩んじゃうなっていう感じなんですけど、久しぶりに宇宙ビジネスの話もしていこうかなと思ってます、近いうち。で、今日12月の27日じゃないですか。今日ですね、久しぶりに準レギュラーのヒロと収録をします。まあ、ヒロもう本当に世界中飛び回ってるからスケジュール押さえるのなかなかむずいんですけど、どうすか、最近面白いのいろいろあるんで喋りましょうって言ってくれて、やっぱちょっと遠慮しちゃってた部分もあるんですけど、いや、これは喋ってもらおうと。まあ、3回から4回ぐらいに分けてかな。まあ、1時間で僕ら2人で喋る量えげつないんで、それをほぼそのまま流していこうかなっていうところになってます。まあ、年始ぐらい。まあ、僕も年始ちょっとゆっくりしたいから、事前に収録したものとかが、年始の特集とかで使えれば面白いかなと思ってるんで、まあ、1週間ぐらいの間に、ここら辺が出てくるの楽しみにしておいてください。はい、ということで、まあそんな感じですかね。あと、ポッドキャストに遊びに行っているちょっとゲストの紹介させていただきたいと思います。なのでですね、同じ科学系チャンネルの奏でる細胞っていうポッドキャストチャンネルに僕、ゲストで出演させていただいております。で、こちらですね、奏でる細胞で何してきたかっていうと、NASA の研究所行ったことあって、今、スタンフォード大学で、宇宙工学の PhD の課程をやっていることをですね、話す、そんなコラボ会を、だ3人で喋るってね、その奏でる細胞のタッツさんとっていうのが、これ結構面白いかなっていう、みんなのこうキャリア、まあ、スタンフォード行けっていうなかなかむずいかもしれないですけど、でもまあそういう 目線で宇宙研究してる子がいるんだっていうのが分かったら面白いかなと思ってるので、ぜひそちら聞いてみていただけたら嬉しいです。で、しかも彼、その宇宙話聞いてくれてて、で、それで、タツさんの紹介で、じゃあ最近ちょっと特集とかいろいろやってて、ここの番組でコラボできてなかったんで、じゃあ奏でる細胞で一旦やりましょうかっていう感じでやってるんで、ぜひね、奏でる細胞の方に遊びに行って、チェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。で、あとは、ポッドキャストができるまで、こちらもゲスト出演しているので、ぜひチェックしに行ってみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。